私たちを愛して十字架にかかり、三日目を来た主に期待したがることに期待と思います。先週はですね、昨日南に九州賛美大会があって、決まりまして、それで一応全部チームが決まりました。あとは特別枠の小須田牧師と私が決まれば決定しますけれども、いよいよ九州予選がありますので、ぜひ皆さんですね、参加される方は準備して、その裏方の方もですね、よろしくお願いいたします。それとともにですね、タマラに行った時ですからね、癒しの働きは今あちこちで本当に起こってるんですね。例えば礼拝の後にミニストリーをするとその場で癒されたり、あるいはこの前に乗った時の結果を聞いたりということは頻繁にあります。それからオンラインでもいろんな方がいろんな場所で癒されています。ただその場ですぐ癒されたことはあまりなかったんですけども、タマラが終わった後に、ミニストリーを始めるとしたら、ある人がですね、あ、治ってるとか言ってですね、えらく驚いて感動してですね、腰がすごく痛かったんですけど、腰が完全に癒されたということですね、なんか喜んでおられました、ね、本当に神様に感謝したいと思います。で、その時その場で起こるっていうのはね、始まってきているので、何か神様は次の段階にまた入ってきたなと思っていますので、一緒に期待してください。自分が祈られる側の時も祈る側の時も一緒に期待してください、ね、そしてあらゆる機会に祈ってほしいというふうに思います。はい、で昨日の賛美大会はですね、4歳の女の子から88歳の男性まで出られたんですね。で4歳の女の子は CS だったんですけど、88歳は映像だったんですけども、すごくうまくてですね、うまいというかとっても私はなんかすごい心に触れられたんですね。88歳だからっていうんじゃなくて本当に良かったんですね、味が。で私はかなり高順位をつけたんですけどそうだったんですね。それで聞いたらやっぱり後で老人ホームとかに行って歌うとすごい人気があるって言われたそうですね。だからやはりうまい下手とか順位とか抜きにして本当に神様の召しを持っていくと神様が働いてくださるんだなってことをしみじみ思いました。ですからぜひですね、賛美大会のための賛美をしないでいただきたいと。本当に主を崇める賛美か、あるいは人に伝える賛美か、どっちにしても本当に、ね、このどんな時でも神様を礼拝するか、あるいは人々に伝えに行くっていうね、そのことをしてほしいなというふうに思います。そしてその結果として当然ね、賛美大会でも本当に心から賛美をしてね、神様から素晴らしい評価をいただくのは素晴らしいことだと思いますけどもね、それを覚えてほしいと思います。はい、それではですね、映像を見ていただきたいと思いますけど、最初に見ていただく映像はドラマ部門の3位の、ね、手紙ってやつなんですね。個人的にはすごい気に入ってるんです。総合では7位に入らなかったんですけど、ドラマ部門の3位だったんですね。これを見てほしいと思います。はい、お願いします。 はい。これ昔の作品なんですよ、かなりね。それを今回出したそうですけどね。私はこういうの好きなんです。もうちょっとね、分かりやすくするといいですけどね。すごく内側を表現してますよね。じゃあ、この後ちょっと見ていただきますけど、人間関係で傷んでる人っていうのは、小さい子供からおじいちゃん、おばあちゃんまで今の時代あるんですよね。本当に人間関係で傷んでる人はものすごく多いですね、特に日本の場合ね。だから、ぜひですね、それをね、イエス様を本当に知って、イエス様との関係が良くなると、そこから癒しが始まってくるんで、ぜひそれを覚えてほしいと思います。じゃあ、次は思わず笑顔のゆかりさんに行こうかな。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。私は長崎の井上と言います。今日は感謝にあふれて迎える春ということをテーマに、以前働いていた職場であった出来事をお話ししたいと思います。私は病院で看護師の仕事をしているのですが、以前働いていた職場で何かとぶつかってくる、この男性の年配の患者さんがおられました。朝挨拶に行くと、今日はお前が担当か。うわー、最悪と露骨に嫌な顔をされるのでした。他の患者さんの処置をしたり、点滴をしたりしていると、その患者さんはそれが何分かかったのかを時計で測っていて、私に、今お前は点滴をするのに10分かかったけれども、丸々看護師さんだったら5分で終わるんだぞと、言ってこられて、特に、すごく時間に厳しい患者さんでした。一つ一つ言われることを感謝していくのですが、心の中では正直、患者さんは怖いので、なるべく私の担当にはなりませんようにということをこっそりお祈りしたりしていました。そんなある日、何をやっても仕事がうまくいかないという一日がありました。いつもだったらスムーズにできることが、その日は、失敗ばっかりしてしまって、他のスタッフの方や患者さんにとっても迷惑をかけてしまうという絶不調な一日がありました。その日は幸い、その怖い患者さんが担当ではなかったのですが、この絶不調な状態が今日で終わればいいんですけど、明日ももしこれが続いていたらどうしよう。そして明日その怖い患者さんが担当になっていたらどうしようと、ちょっと私は不安になって、明日の担当表をチェックしてみました。悪い予感は的中して、明日その怖い患者さんが私の担当になっていました。普段でさえ、何かと怒られるのに、もしこの絶不調な状態のまま明日その患者さんを担当してしまったら、もう何と言われることかわからないと思って、私はもう今日できなかった全てのことを徹底して感謝しました。そして明日は必ず、このスムーズに仕事ができますようにということをお祈りしました。その日の朝は少し早めに出勤をして、その怖い患者さんがいつやってきてもいいように、もう準備万端にしてこう待っていました。その患者さんはいつも朝早く来られて入り口のところに立って待っておられるのですが、その日に限ってその患者さんの姿が見られませんでした。おかしいなと思ってカルテを読んでみますと、その日はたまたま他の病院に行ってから、こちらの病院に来られるということで、いつもより少し遅い時間に来られるということが分かりました。少しほっとしながら、他の患者さんの処置をする中で、こういつもの調子も取り戻して、これだったら大丈夫ということを感じることができるようになった時に、その怖い患者さんがやってきました。私が挨拶に行きますと、お、今日はお前が担当か。まあよろしく。と、初めてよろしくと言ってもらいました。そして、その患者さんに処置を行いますと、今日は早くできたじゃないかと初めてこう褒めていただくことができました。その日を境に、私はその患者さんととっても仲良くなることができました。その仲良くなった中で初めて知ったのですが、その患者さんは奥様と2人で、暮らしておられたそうなんですけれども、奥様も何か重い病気を抱えておられて、その患者さんが奥様の介護をされているということでした。私にとっても時間に厳しかったのは、 バスで通院をしておられたんですけれども、バスに一本乗り遅れると、その奥さんの病院のお迎えの時間に間に合わないからということでした。聖書には、すべてのことについて感謝しなさいということが書かれてあります。その患者さんから言われる一つ一つのことに感謝することをしていなかったら、そして仕事が何をやってもうまくいかない絶不調なことに感謝をしていなかったら、私はこの患者さんと仲良くなることはできなかったし、その患者さんが抱えておられる問題のことも知ることはできなかっただろうなということを思わされました。私はその後すぐに別の職場に導かれたので退職をしたんですけれども、退職をするその日までその患者さんとはとってもいい関係を築くことができました。感謝にあふれて迎える春。すべてのことを感謝してこの春も歩んでいきたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。
生活の現場ですね、職場とちょっと時間がないからもあれですけども、ハトホちゃんというのは南ハトホちゃんがですね、友達のことで祈ったらやっぱり同じように、すごくいい友達ができたって話が2の方で聞いてもらおうかと思いますけどもあります。で、本当に子供から大人までこんなに人間関係で悩んでるんだなっていう、そういう時代なんですね。ゴスペルに関してもそうですけども、その心に触れていく、ね、で相手を変えることが目的じゃなくて、それは世の中ですけど、相手が変わってくれたらという世の中ですよ。私たちは自分が本当に変えられていく中で相手が変わっていくんですね。だから、クリスチャンになっても相手が悪い、相手が変わってほしいと思っている人はまだ神様を真に知りません。十字架内を真に知りません。本当にイエス様を知ってくると自分が変えられていって相手が変わります。これはどうぞしてください。だから、あの人はサタンにやられてて私困ってるのっていう人ですね、あなたがサタンにやられてます。十字架内容を深く知っておりません。本当に自分が十字架を知ってきたら、どんなに相手がサタンにやられていても、そこに十字架内容があればそれは変わることを知ってるから、自分が変えられていって相手は変わりますね。そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います ね、はい。カリスマ系のね、ちょっと 弱さがあってね、そこなんですね。サタンっていうのを持ち出してね、結局自分自身が主によって取り扱われて変えられていくっていうのが弱くなりやすいんですね。だから確かにサタンはいるんですよ。それは否定しませんし、サタンの力を受けて悪いことなことが起こるんですけど、神の支配下でしか動かないんだから、全てを感謝して自分自身が主に取り扱われた中で相手も結果として変わっていくんですね。これをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。はい、それではですね、聖書ってこんなに面白い、一つ聞いていただいてから説教に入ります。はい、
エコひいきしない神。神にはエコひいきなどはないからです。ローマ人への手紙2章11節。聖書の中には素晴らしい言葉がたくさんあります。私の大好きな聖書の言葉、御言葉の一つがこの言葉です。神にはエコひいきなどはないからです。私は小さい頃、学校の先生が成績の良い子やPTA の役員をされている方の子供たちに対して態度が違うのを肌で感じていました。もちろんそうでない先生も少しいましたが、自分が大人になると、人は好き嫌いや自分の損得、自分に対する態度でどうしても人をエコひいきしてしまうことがあるんだと寂しい思いになりました。でも聖書の神はそうではありません。エコひいきなどはなさらないのです。イエス・キリストの十字架はあなたのためであり、一人一人のためであり、すべての人のためでした。例外はないのです。どんな子供でも、どんな年老いた方でも、お金持ちも貧しい人も、自分の罪を悔い改めて信じる者は許され救われるのです。神の愛はすべての人にエコひいきなく注がれています。復活されたイエス・キリストは、どこの国の人であろうと、今までどんな人生を歩んできた人であろうと、信じる者のうちに住んでくださり、共に生き、助けて導いてくださるのです。神であられる聖霊様は 誰であっても信じる者のうちに宿り、力強く助けて勝利へと導いてくださるのです。決してエコひいきはされないのです。神はあなたを愛しておられます。そして助けてくださいます。あなたはイエス・キリストに愛されています。
これ録音がうまくいってないのかな、それとも編集がうまくいってないのかな。ちょっと音声あれですね。あとそれから字がちょっとね、時々見え抜きとかあったから字が見えるようにしてほしかったと思うけど、これ何曜日ですか。あ、木曜日ですか、はい、よろしくお願いします。はい、それじゃあですね、セッションに入っていきたいと思いますが、今日はマケドニアコールというので、ちょっとマスク取らせてみましょうね。マケドニアコールで有名なところなんですけれども、マケドニアコールに入る前に何があったかというと、パウロは最初にアジアで御言葉を語ろうと思ったんですが、6節、聖霊によって禁じられたんですね。聖霊が禁じたわけですね、ストップしたわけですね。そして、フルギアガラダの地方を通ってムシアに面したところに来たときに、今度はビテニアの方に行こうとした、北の方なんですけど、ビタニアの方に行こうとしたんですね。そしたら今度はイエスの御霊がそれをお許しにならなかったと。2度ストップを受けたわけですね。で、神様がアジアで御言葉を語ることをストップし、そしてこの時、ビテニアに行こうとしたら、やはりイエスの御霊はそれをお許しにならなかった。でその2つのストップがあって、パウロはさらっと書いてあるけど、そこでやめたんですね。そしてやめた時に、今度幻を見て、トラスに行った時幻を見て、マケドニア人コールのことになるわけですね。マケドニア人が会の前に立って助けに来てほしいと言われて、それで、あ、神様がそうしマケドニアに出かけるように言ってるんだなと思って彼は行くわけですよね。で、あなたのマケドニアはどこですかってよく説教されるんです。その通りなんです。その通りなんですけど、今日神様が導いていることは、マケドニアコールの前に何があったかというと、アジアに行くことをストップされ、そしてピシデアに行くことをストップされたんですね。ある方はマケドニアコールが聞けないんです。なぜか、アジアに行くことをストップされた時に無視するからです。ビタネに行こうとして神様がストップと言った時に、これはサタンの妨害だと言って突き進むからです。神様が止められた時に、私たちはそこで止まる勇気が必要なんですね。でいくつかの理由があるんですけど、一つ目はね、まず止まれない自分が、特にこれはパウロはね、自分が行きたいから行ったとは思えないんですよね。もう使徒の16章ですし、パウロは当然そっちに行くことが見頃だろうなと思って行ったと思う。ところが神様がストップって言ったんです。行ってみたら、その時にパウロはその言葉に従ったんですね。予言の本とか聞き従いの本を読むといくつか書いてあって、一つはパウロ牧師が大学生の時に結婚のことをね、後で結婚でごちゃごちゃしたくないから、その後輩に、可愛い子がいてって書いてありましたよね。でそれでちょうど、しかもそれはおそらくクリスチャンで献身的な子だったんだろうでしょう。だから、あ、この人じゃないかと思ったんですね。でこういう時に神に行かなきゃと思ったんだけど、まあこの人がいいと思ってるから、こう聞いてもこの人になるだろうと思ったと書いてありますよね。すごい正直だと思います。ところが祈ってみると、はっきり違うと言われたと書いてあるんですね。はっきり違うってことを聞き分けた、そしてそれに従ったっていうのは、私はね、あれさらっと書いてありますけどね、大学生だから卒業、まあ、4年生で 2歳ぐらいですけど、浪人してたら3歳ぐらいですけど、つまりその頃にそこでストップできるっていうのはですね、私は素晴らしいなと思うんですけども、つまり何かというと、神様にストップって言われた時にそれをやめたんで、その後もいろんなことがあったと思いますが、神の心ということのはっきりストップが来た時にやめて、37歳まで彼は独身だったんですよね。で37歳の時に今度は逆にクシさんとの結婚を導かれたんですね。でパウロ牧師の生涯と使命を考えた時に、クシさんとの結婚抜きには考えられないんです。シギさんに与えた予言の賜物の働きとか、その関係、それがなしにはパウロ牧師の今の働きとか考えられないんです。ということは、もしその前にどこかで違う結婚してたら不幸になったなんて言いませんよ。きっと神は祝福してくださったけど、今神が用意されていた本来の使命と人生は歩けなかったわけですよ。だからね、主のストップっていうのはですね、実は祝福なんですね。で私がいつもこの群れに来た時の話をした時に、母教会に帰ることと その疲れた教会の話をしますけども、いつも私はそのこちらの教会に来たことの話を中心に話しますが、その前にその2つがあって、私はわざわざ大阪まで帰って、その責任役員のトップの方ね、当時あの無僕の状態だったから、いわゆる一番その教会の責任者トップの人と、それから行くであろう進学校の校長に会って、自分はカリスマだということも話をして、スタンバイ もう準備だったの。ところが神様ははっきりストップしたんですね。そっちに行っても、あのそれは祝福されるけど、本当に導きではないってことだったんで、私は母教会に帰って、母教会をあの改造をいっぱいにすることは夢だったんで、自分がいつも幼い時からハンドベースボールをやってきた教会、改造でハンドベースボールをやってた、それぐらい広かった そこでやることは夢だったんで、あの婚約式の後に、いや結婚した後か、そこでね、あのその母教会の人たちのところでね、披露宴をしましたけども、あの祝福の会をね。ところが神様はストップしたんですね。で、何かというと、そのそこでストップしたことがあって、そこで思いとどまったことがなかったら、こっちの群れに導きはなかったんですよね。でこっちの群れに来てなかったら、純子さんとの結婚はなかったですね。なぜかといったら、そこでやったホーリースピリットキャンプっていうので、彼女が導かれてきて結婚に導かれましたからね。で、私はこの教会に来ることを話したときに、純子さんが誰よりも最初に喜んでくれたんですね。木原君、初めて御心を選んだわねって言ったんですよね。忘れない一言ですけどね。あなたは今までいつももう一生懸命頑張って、自分がいいと思うことばっかりやってきたけど、今回は御心よってね、あの頃からいつも的確な、ね、あのご意見をされるんですね。ねえ、だったんですね。で、やはりね、ストップを受け取れるかなんですよ。で、受け取れるのは何かってね、神は最善しかなさらないし、神様は良いことをなさるってことが前提なんだ。で、感謝するってのもそういうことで、神様の許しなしにはこのことは起こらないんだし、きっと神様はこの向こうに素晴らしく計画されるぞってことで感謝するんですね。で、もう一つのね、今日話がもう一つあってね、ストップした時にね、否定的な人がいるんです。私がもっと祈っていればここは行けたのに、私が準備が不十分だから、私が整っていからダメなんだわっていう人なんですよ。これ結構いらっしゃるんですね。で、あのGo という時にもね、私はとてもできませんという人もいるんですけど、そしたらね、逆にね、ストップと言う時もね、今度否定的なんですよ。ストップと言ったらね、あ、本当はこれやるまでもこうだったんだけど、私がこんなんだから神様があの他の人に言われるのかしら、私はダメなのかしらってすぐ否定的になる。で、まず例えばあの賛美の働きがあって、自分じゃなくて他の人がしたりしたら、あ、こう自分ストップされたらですね、あ、私がダメだからあの人がするのねとか言ってね、言うんですね。これ英語できる人に多いね、気をつけて。こうすぐ否定的になるんですね。違うんですよ。ストップっていうのは、神様が持っている、もっとなんかその人によって最善の計画、人とのあの最高とか言うと人との比較のように聞こえるから、ちょっと言い方やめておきます。最善の計画。パウロはこの時マケドニアに行って、そしてその後パウロとシラスのこの有名なところに入るわけです。で、パウロとシラスの時だって捕まった後の祝福でしょ。これ前も言ったけど、本当は捕まらなくて済んだわけですよ。ローマ市民だって一言言えば、あえて言わないで捕まってるんだから、そこに向こうを感じたんです。いやね、ストップが来た時にそれを受け取る勇気と、もう一つは否定的にならない。自分に関しても誰かに関しても、例えば私の子供はですね、一番最初に不登校になったのは長男、その時次男は繰り返し、そして高校3年まで頑張って生きてきた長女が高3でダウンしました、ね、だからずっと無難に来たいのりちゃんも、まあ、高校の時に勉強しすぎてあの投げ出したことがありましたけど、大学で今ちょっと大学院の方で今立ち止まってますね。で、まあみんな順番にやりますよね。そういう問題はないと思っていたヨハネ君がね、あの副牧師になってからドロップアウトした。でも私ね、昔と違うんですよね。昔はね、あの本人を責めるってことはあんまり、まあ、私は父親の場合ないね、夫と妻はお互い責め合うけども、親子の場合は親が子供を責めるってことは、あ、まあ、あるかな、ある人もいるでしょうけど、まああれなんですけど、自分を責めるね、大体ね、親っていうのはね、あ、私がこうだったからなって、自分を責める、私がだったからなってね。それはあの悪いと思ったことは悔やだめてください。そしたらおしまい。 そのことさえも益にされる神を信じる。そしてこのことが、このことの中、このストップの中に、こういう状況の中に、きっと何かもっと次の用意されている道があるぞって思うかどうかは選択です。これね、ストップされるときにね、順調にいかないってことです。つまりパウロはこっちに行こうと思ったんです。でパウロは繰り返しますが、自分の画でね、俺はあっち行きたいから行きたいって言うと思わないもん。この段階できっと見頃だと思ったから行こうと思ったんですよ。そういうの決まってるでしょ、この段階で、ね、ところがいや違うよって言った時にえっと思ってね、その時に素直に受け取ったんだけども、パウロはですね、え、私が備えが十分だから不十分だから、あ、もうちょっと断食としておけばよかったのに、3食でやめて5食しなかったから、あ、私がね1時間しか祈らなくて3時間祈らなかったから、あ、私の献金が100円で1万円しなかったからとか、そんな風に思ったと思いますか。だからこうなったんだわって、私がこうだからああなったんだわって、ここに人が入ってきたらもっと怒るんです。私がこんなんだからあの人が入って私がダメなんだわって言ってる人いるでしょう。悔い改めてください。 100% 間違いです。明らかに罪ということがあったら悔い改めてください。それはすぐ許す、神の許しがすぐ来ます。本当に心が改める、そしてそれも益になると信じてください。多くの場合はそれ以前なんです。別にもう罪なんじゃなくて、神様がもっと最善の道を用意しているから、あなた自身にもあなたの愛する人にも。そこでストップになった時に、その人が悪いんでもあなたが悪いんでもなくて、神様はもっと違う計画を持ってるからですよ。これをね、はっきり捉えてほしいんですね。でその時にね、変わるんです。そうするとクリスチャンってね、明るくなるの。福音なんです。止められるってことは、その後に負けの残るが待ってるんです。と思ってますか？祝福がありますように。止められるってことがあったときに、実はその向こう側に何かがあるって言って、ああダメだった、こう私がこうちゃんとしなかったからだって思う人って結構いらっしゃるんですよね。100歩譲ってそうだったとしたら、悔い改めたらそれでおしまいじゃないですか。それさえも益になるんだから。そんなに神は小さいんですか？あなたのそれに影響されるほど神様って物事はできないんですか？無から有を作られた神がそんなに弱いんでしょうかね。とんでもありませんよね。だからストップされるってことは、そこに神の特別な計画があるんですよね。だから本当にそこで感謝をして、そのストップを受け取ると、その後に負けたには心が待ってるんです。その使命に従っていくと、あなたの力とかあなたの努力とかあなたの計画ではなくて、神様の方が用意された計画と、神が用意された、まあ、ドラマっていうとあれですけども、人生の中に乗っかるんですね。これが聞き従いの醍醐味なんです。どうぞね、そこに入っていただきたいと思うんですよね。その時にね、神の計画が始まってまいります、ね、で今日はそのマケドニアコールなんだけど、そのマケドニアコールの手前のストップのところをね、で今ね、聖霊の働きが強くなってきて、明らかに違う段階に入ってきたんですね。でこういう時はね、それだけどんどんと行きたくなるんですけど、神はちょっと待てってことがあるんですね。そういう時ね、なんかね、自分だけ待たされると思う人が多いけど、そうじゃない。アルゼンチンリバイバルもそうだったし、結構リバイバルの歴史を読むと、ぐわってきた後にストップってくるんですよ。でそこで止まった後に、次の爆発が起こってるの、結構。これはちゃんと読んだら分かります。面白いんですね。本当に神様に、神様の計画の中に入ってほしいと思いますね。でその時、神様の素晴らしい計画がね、開かれてくるということを、ぜひね、覚えててほしいというふうに思います。無理をしてたくさん話すとですね、聞いてる方がしんどくなると先週言われましたので、もう終わりたいと思います。天の様の御言葉をありがとうございます。私たちの人生には、自分に関しても愛する者に対しても、このままいけばいいと思っている時にストップがかかることがあります。これが御心だと思っているのに、ちょっと違うよって言われることがあります。どうぞそういう時に本当に素直な心でストップして、向きを変えたり待ち望むことができるように、柔らかい心を与えてください。誰かを責めるのでもなく、自分を責めるのでもなく、落ち込むのでもなく、また様、きっとこの何か神様の、私は大きな神様の計画があるんだということを受け取ることができるようにお願いいたします。 お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりませんので、まずクエアでもしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。そのあなたの願いと求めに答えてくださいます。ここにキリストがおられます。そのキリストに心を合わせてお祈りしましょう。天様、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、問題に触れ、癒しと解放と解決を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒しされよ。痛みを消えてなくなれ、しびれを消えてなくなれ、震えを完全に止まれ、奥歯って言うんでしょうか、歯の奥の方って言ったんでしょうか、奥歯なのか、歯茎なのか分かりませんが、 そこにある痛み、あるいは何ていうかこう気持ち悪さ、それを取ってください。イエス様によって癒されよ。事故とか病気の後遺症、完全に癒してください。お願いいたします。最近物忘れがひどい方ですね。天皇様、なんか年齢だから仕方がないって諦めてますが、諦めてはいけません。祈りなさい。忘れることは恵みです。しかし必要なことを忘れることもないように祈りなさい。天皇様、その方に祈りを与え、本当に必要なことを忘れないように守り導いてください。お願いいたします。なんかあなたの思い通りにいかないんですけども、そのことの中に私の計画がある。あなたの思い通りにいかないことを心から喜んで感謝しなさい。あなたの計画ではなくて私の計画が開かれてきます。それをあなたは喜んでそれを受け取り、そして私の計画を聞きなさいとおっしゃいます。感謝します。足の指ですね。足の指がなんかちょっと痛いんでしょうか、調子悪いんでしょうか。そこに触れてください。そこに触れてください。イエス様によって。それを感謝します。ありがとうございます。もうずいぶん前から、なんかある方のことが気になっているんですけども、気にはなっているけどそれ以上突っ込んでない方がいるんですけど、それは祈らないからです。その方のことを祈りなさい。どう祈っていいかわからないならその人のことを感謝して、主に威厳で祈りながら主に聞きなさい。はっきり示しがやってきます。その示されたことに応答しなさい。私はその人に救いと癒しを与えたいと思っています。あなたのうちに私がその人のことを思い浮かべさせているのはそのためだと称されます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、それではお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。いいですか？大丈夫ですか？はい、よろしくお願いいたします。